ホークスキャスト。キャスト始めます。去年の9月ぐらいからですね、一大決心して私は、今までね、だいぶ苦手で、敬遠していた歯医者をずっと通いまして、まあね、その治療が、何ヶ月かな、7ヶ月ぐらいかかって、やっと、先週終わりました。もう本当ね、虫歯だらけの歯だったんですけどね、今はもう、なんか、どっちかというとね、メカキングギドラインになったみたいな歯でね、すごい荘厳な感じがして、毎日ね、こう噛める喜びっていうんですか、を味わいながらね、ちょっとずつまた太ってきてますけどね、またなんとかそれを食い止めてね、頑張っていこうと思います。はい、ということでね、今日も一人喋りで始めますが、まあ、さらっと楽天の3連戦をまず振り返りましょうか。9日の、この宮城に乗り込んでの初戦ですね。石川と涌井という、開幕投手同士の投げ合いでしたが、まあ、両方投手ともね、やっぱり、いい投球でね、なかなか粘って投げてたんですが、まあ、結果的に1対1のドローとなったわけですが、この試合の見どころとしては、まあ、石川もね、7回まで1失点、本当、4回のね、連打食らった後の、渡辺の内野安打がね、もうちょっとうまくいけてれば、それ0点に抑えられてたのにというところでしたし、まあ、こっちで言うと5回か、5回の、周東のタイムリーなのかな。で、一点あげて、もう本当この日、周東がね、タイミング合わない涌井から3安打ですよ。4打席目もね、あわやホームランという飛球がなんか風に戻されたみたいな感じでね、残念ながら、本当ね、点が入りそうで入れないという、まあ、うちも、8回から加山、岩崎、森とつなぎましてね、なんとか0点で、抑えて、向こうも涌井8回まで116球。もうほんと、お互いね、なんか、まだ、意地の張り合いで降りないぞ、みたいなね、球数投げて、頑張ってましたけど、まあ、その意地のドローということで、まあ、でも、この日は負けなくてよかったかなという試合でもあるし、もうね、ほんと渡辺の内野安打さえなければ、1-0 で勝っとったのにという試合、でもあるかなと思うけど、まあ本当他のバッターがね、ことごとく、あと松田が2安打したのもあるんだけれどもね、なかなかやっぱ枠はちょっと打てませんね。やっぱビシビシ来るし、なかなか今回は結構ボールボールで行く場面もあったけどね、やっぱ決め球というか勝負球はね、きっちりコースに投げて、なかなか、牧原が粘ったりとかもしたんだけれども、やっぱり、あと一歩を崩すということが、なかなか難攻不落という、さすがパリーグナンバーワンのピッチャーかなというところでね、もう本当、この試合は、まあ、投手戦としては見どころがあったんだけれども、やっぱお互いの攻撃のこう、歯がゆさというのもね、点が取れそうで取れてなかったので、あったかなという。まあね、首位を争うようなチーム同士の対決としてはね、見どころの試合でした。ね。ということで。まあこの日ね、あと新聞のニュースでは、海野選手ね、右肘手術からシート登板でもう152キロ出たということで、まあ、 打者6人に、安打性を1本ということで、しっかり投げ切れたということで、復活も近いぞという感じで報道されてるんでね。多分、今年はもう、中継ぎがどんどん投入されていく年となると思うんですよね。もう本当、ショートスターターもいっぱい多分使っていくだろうし、ショートスターターのつもりなくても、結果ショートスターターになる試合もいっぱいあるだろうからね。中継ぎは何本あっても足りませんから、そういう点でね、いっぱいまた出てほしいんですよね。二軍戦に目を向けても、スチュワートが先発で7回1失点と広島相手にね、とか、大関が、この日、初セーブを挙げて、無失点をまだずっと継続しているというニュースも出てたんで、大関ももちろん、ね、オープン戦の投げっぷりを見ても、もういつ一軍に上げてもいいというかね、まだ、背番号3桁のままなんでね、早く何番になる、今年にはね、なると思うんだけれども、よっぽどな、こう、トレードとか、外人をまた補強するみたいなのがない限りは、大関も上がってくるかなと思うんですよね。うん。というところで、それと打者に目を移すとね、谷川がホームラン打ったりとか、あと、ね、ホークスにいるカープアカデミーでおなじみの水谷選手ですよ。が3安打打って猛打賞ということをやったりね。また、リチャードもね、ガンガン打ってんですよね、2軍では。その辺が、また再昇格してくれる、こう、材料になるかどうかですよね。結構、野手でも、例えば、まあ、明石とかほとんど打ってないしね、その辺を、守備固めだけで置いていいのかとか思うし、まあね、高田とかでもショート守らせにはいかんのでっていうのがあるけど、その辺もどうかな。ちょっと一発上げてみませんかという機会にもなってくるのかなというところで次に行きましょう。次は9日ですね、の土曜日、高橋嶺と湯気というマッチアップだったんですが、モークスがね、初回から湯気を攻め込みまして、3回までに7得点して湯気をノックアウトということで、まあ、高橋嶺もね、この日は、まあ、フォアボールこそ1個だけだったんですが、まあね、2回までは0点に抑えるんだけれども、やっぱり辰巳にホームラン打たれたりとか、まあ、ずるずるずるずる点を取られていきまして、5回を持たず、4回と3分の1で5失点ということで、点差が縮まったところで降板ということでね、続く、杉山とかもね、点取られまして、杉山なんかまだ打たれてないのにまたフォアボールですか？で、2失点とか。まあ、続いて上がった加山がね、打たれてまた失点したりとかして、もうずるずるずるずる行きまして、気がついてみれば、6回終わって逆転されて8対7となってしまって、まあ、7回にね、また中村のタイムリーで追いつくんだけれども、結果、それからは点が動かず、7点取ったのに、8対8の引き分けということで、まあね、お互いの消耗を考えると、そうね、延長がなくてよかったなとも言える試合にはなるんですが、きついね、これは。本当に。うちもだいぶピッチャーつぎ込んで、まあ向こうもそうですけどね、こっちが、高橋嶺、降りた後、泉、杉山、加山、津森、岩崎、モイネロと。まあ、モイネロがね、モイネロ、岩崎、津森なんかがね、水勢を抑えてくれたんで、まあ、とりあえず、ね、それから逆、負けることはなくてよかったという試合 とてもまあそうは言えんのやけどね、7点ぐらいは守りきりましょうよという試合だったですけど、まあそれだけね、今首位楽天の執念もすごかったのかなというところかね。うん、高橋礼ね、このフォアボールは出さなかったんだけど、どうかね、もう一回チャンスがあるとは思えない。一回もう落としてね、向こう、リフレッシュしてから戻ってきてくれるといいんだけれども、ちょっと今の内容では一軍でローテを投げ続けるのはきついかなという内容でした。二軍ではね、また、リチャードがホームランを打ちまして、もう4号ですよ。4号ツーランを打ってまして、まあね、上では上林も打ってますし、三森もこの日2安打してるし、まあ投手で言うと、大竹が先発して4失点と、まあ2軍でもちょっとあんまり良くないようですが、まあ、術後、復活したバンドですね、が2回を5三振ということで、新球というか、新しいスライダーでね、2、3振ということで、このスライダーがいいということを言ってますので、まあ、バンドもね、まあ、まだちょっと段階を踏む感じかもしれませんが、また中継ぎとしてはね、本当に今たくさん必要な状況ですので、誰かがへばったらすぐ上げれるよという状態でね、待機しとってほしいなと思います。続いては日曜日の試合ですね。また楽天3戦目ですけど、この日が和田かなと思われたんですが、やっぱり日にちを空けないとちょっときついのかな、ね。ということで、この日はもう本当ブルペンデーとなり、先発が松本ですね。で、イーグルスは、早川と。まあ、当初はその早川と、和田の早稲田対決、早稲田年の差対決みたいなね、ことがあるのかなと思いますが、まあ、思われましたが、まあ、それもね、後のお楽しみということで、まあ、行きましたが、ね、まあね、本当松本も4回まで、一生懸命投げてくれましたね。4回かな、結構、満塁まで行ってね、だいぶピンチに陥ったんですが、鈴木と小郷かをゴロで打ち取って、なんとかしのぐというところで、5回を高橋純平、それから続く田浦を2イニング投げさせて、モイネロ森と続いてね、うちは見事無失点リレー達成しまして、攻撃の方でもね、4回に、デスパイネの、ランナー溜まったところでタイムリーツーベースと。で、まあ、それからもね、なかなか点は入らなくて、まあ、8回終わるまで 1-0 ということでね、緊迫した場面だったんですが、また9回に、中村晃のタイムリーで、もう1点、とりあえず入るということで、なんとか2対0ということで、勝ち切りまして、勝ち切ったというかね、もう本当に、もったいない、1勝2引き分けというところでね、終わったわけですが、まあ、当初私はね、1勝1敗1引き分けぐらいかなと、今の戦力ではね、言ってたんですけど、まあ、なんとか、とりあえず勝ち越しと、負けなくてよかったなというカードにはなりましたけどね。まあ、うちもね、きつい中はなんとか乗り切ったわけですが、まあ、この日下位2安打してね、毎週確かヒット打ってんのかなということで、気がつけば下位の打率が2割7分3厘まで上がってきました。ということで、ね、大事なところでも代打が、送られなくなりましてね。まあ、本当今、バッティングとしては一番好調なんじゃないですかね。コツコツと、波なく打ててるなという選手だと思うんでね。また、これからも 楽しみにしたいと思いますよね。あの、本当キャッチャー、今、海野くんもね、たまに出るぐらいな感じで多分味が出ると思うんですよ。まあ、本当ね、リードに関しては、やっぱり、うん、替えのリードがやっぱ一番で、打ち込まれたら他の人でスイッチするみたいなことになると思うんですけどね。まあ本当、キャノンを含めてね、あの、守備力ではやっぱり、回を一番に置いておきたいというところですね。さて、明日からのね、オリックス戦ですね。今度はヤフオクドームに戻ってきてね、リベンジをなんとかね、やり遂げたいんですが、うちの先発が、笠谷、和田、武田とね、また左、右という順番になるんですが、まあ、この順番でね、なんとか和田もリフレッシュさせて、笠谷もね、前回はえらいコントロールがままならんかったけど、うん、ヤフオクに戻ってきたら、また調子は戻ると信じたいけど、信じたいですけどね。うん、まあ、その辺に期待しましょうということなんですが、またね、曜日そのままでオリックスと当たりますから、向こうの先発も、田島、増井、山本と、また、なかなか難攻不落なピッチャーが3人続くんでね。山本も、まあね、注意と当たってから2連勝してますんで、調子に乗ったところでまた、うちと当たりますからね。ちょっとこれは、また、その、武田もね、なかなか前回も好投はしてたからね。この辺はね、うまく、三戦目、山本をなんとか一点でも崩して、まあ山本から勝たなくてもいいので、ね、なんとか引きずり下ろしてね、リリーフからもぎ取るぐらいの試合でもいいんじゃないかと思うんですが、まあとりあえず、初戦の、まずね、田島、笠谷の両左腕同士の投げ合いも面白いし、増井、和田のベテラン同士もいいしね、この試合でなんとかね、勝ち越して、次はライオンズですよ。ライオンズでメットライフドームに行くので、まあまあ、ライオンズ戦はまた、このオリックス終わった時に、展望しますけどね。ということで、頑張っていこうと思いますが、あとね、あ、そう、悪いニュースとして最後話しとかにはいけないんですけど、日ハム戦でね、ライナーを取って、なんか、すごい、足首をね、くじいた状態で運ばれました千賀投手ですが、診断の結果、左足の、靭帯損傷ということで、全治2、3ヶ月を要する見込みということで、今現在でもね、ギブスをしてて、腫れが引かないということで、まあ、少なくとも前半戦は絶望だろうと。いうことでね、また、これも、残念といえば残念なので、まあ、これでね、一つ先発投手がだいぶ足りなくなりますね。多分、週に1回はブルペンデーになるとは思うし、あとは2本が上から、下からは上がってくるのかなという状態なので、まあ、2本もね、前回の登板で7回を3失点か、2軍戦でやったんですが、球速が150超えるようになったと、150出るようになったということでね、その辺でちょっと期待できますよという藤本二軍監督からもね、ちょっとお墨付きじゃないですけど、まあ、なんとか上でもやっていきますよという状態になるのでね、その辺が、当分はね、望みでいけるかなと思いますけど、まあ、他にもね、あと、明日から、一応、バレンティンとロドリゲスだったっけ。外人二人は、 なんだ、2週間の隔離期間が終わるということでね、あの活動を再開するので、その2人もね、どれぐらいのタイミングでまた、あの、実戦復帰してタイミング、あの、上に上がってこれるかというのがね、まあね、千賀の怪我よりは、もちろん、当てにはなるのでね、その辺を期待しつつね、とりあえずは、まあね、目の前のオリックス戦をね、なんとか、うん、あのね、こんな、ね、松木さんには悪いですけどね、今度こそは勝ち越させていただきますよと。まあ、とりあえずいいゲームが見たいですね、ということでね。まあ、これぐらいでちょっとね、だらだら話しましたけどね、明日からのオリックス戦もね、なんとか、喜びながら見ていきたいと思います。では、これぐらいで終わりましょうかね。ちょっとグダグダ行き過ぎましたけど、とりあえず、また明日からもね、まだ一応連勝中なんでね、連勝どんどん伸ばすぞ、高く。
繋いだ手と手、切り開いてください。